恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝もこうやって聖書を開いて、またそこからメッセージをさせていただくのですけれども、こうやって説教をするとき、時に非常に説教しにくい箇所というのがあります。今日の箇所はまさにそのような箇所なのです。説教と言いましても、その方には様々な方がありまして、今私たちが取り組んでいるような説教の仕方のことを連続公開説教と言います。公開と言っても、後で説教者が公開ばっかりするという、そういう公開じゃなくて、聖書の御言葉を一時一時追いながら、その流れに沿ってそこから学んでいくという方法です。また祈祷会なんかで今ちょうどチャレンジシリーズというのをやっていますけれども、あるテーマに従って説教をする、そういうのを主題説教と言います。主題説教の場合には、説教者が自分にとってどうもこれは難しいなとか、これは語りにくいな、不得意だなっていうところはこう避けて語ってしまう嫌いがあるのです。しかし聖書っていうのは全体で聖書ですので、説教者の好き嫌いとか優しい難しいで、あるところは語り、あるところは語らないということがあってはいけません。全体から語らねばなりませんので、この公開説教っていうのはそういう意味で、説教者にとってはとても辛いところがありますけれども、しかしとても大切なことなのです。すなわち説教者っていうのは聖書に使えるしもべですので、聖書の御言葉に沿って、それが難しくても語りにくくても語らねばならないのです。今日の箇所はご覧になってわかるように、その全体がイエス様の叱りつける言葉、責めておられる箇所なのです。皆さん、最近誰かに叱られたことがありますか？手を挙げなくても結構ですが、毎日叱られているなんていう人いるかもしれません。子供は親から毎日叱られるでしょう。しかし子供だけではない、大人になっても奥さんに叱られ、ご主人に叱られ、会社の上司に叱られるということはあるものです。私をいつも叱ってくれる家内の存在はとっても大切です。叱られるということはとても大切なことなのです。先週も毎日のように本当に悲しい事件、寂しい事件、心が寒々とさせられるような事件が連続して起こりました。あまりにもひどい事件が頻発するので、私たちが感覚が麻痺してしまって無感覚になってしまうこと、それがとても恐ろしいと思います。先週起こったさまざまな忌まわしい事件の中でも、特に本当に悲しいなと思わされるのが、ホームレスの方々への連続暴行殺人事件です。まだ解決されていないようですけれども、若い者たちの犯行という目撃証言があるんですが、このホームレスの暴行事件というのはいつも起こるのですが、何年か前に中学生たちによってホームレスの男性が殺されたという事件がありました。前の日、中学生たちが図書館で騒いでいたのを、そのホームレスの男性が注意したそうです。それを恨みに思って、翌日、その中学生たちが1時間以上、その男性を殴る蹴るの暴行で殺してしまった事件でした。逮捕された中学生の一人は、その動機についてこう語ったそうです。社会の落語者のような人に注意されたので腹が立った。逮捕された中学生の一人の 母親は自分の子供を生まれてから一度も叱ったことがないと言ったそうです。愛しているから叱らないというのです。これは全く逆のことです。愛すればこそ叱らねばならないのです。今日はそんなイエス様の愛するがゆえの叱りの言葉に私たちは自分自身を晒したいと思うのです。教会では次の日曜日からアドベント、対抗節に入っていきます。すなわちクリスマスを迎える準備、備えをする季節です。私たちの教会でも様々なクリスマスの準備が始まっています。先週は家内のお供でクリスマスに使うキャンドル、それもただのキャンドルじゃないのです。幅が長さが25センチという指定がありまして、25センチの螺旋状になった、そして金色のキャンドルを探してこいというのです。まあ、家内のお供で家内と一緒にも、探したんですけれども、金沢のあちらこちらのそういったものが売っているであろうお店をさまよい歩いたのですけれども、見つかりません。クリスマスの飾りも最近は様変わりをして、もうそのような古典的なクリスマスの飾りを売るところがなくなったのかもしれません。どなたか見つけたら教えてください。それも急いでいるそうですから。CLC にもこの螺旋のは売ってるんですけども、25センチでもあるんですけども、色が違うのです。赤と白と紫しか売ってないのです。金色でなければダメだというのです。じゃあ金色のスプレー塗りかけた、振り付ければいいじゃないというんですけども、いいえ、金色のだというのです。しかし、対抗節、アドベントの季節の過ごし方は、ただにクリスマスの飾りや劇の練習、賛美の練習をするためでないこと、そういったことだけではないことを教えてくれるのが、ヨーロッパのこの時期の過ごし方です。ドイツやスイスでは、今週の水曜日、11月29日、毎年その日は異なるんですけれども、今年は今週の水曜日、11月29日が国の休日になっています。第一礼拝で11月29日、ドイツではこれが何の休日かお分かりですかと聞きましたら、山本美代ちゃんが、それは私の母の誕生日ですと教えてくれました。なんと山本姉妹の誕生日を今週ドイツではお祝いするではなさそうですけれども、でもおかげで山本姉妹の誕生日が11月29日とですね、今日みんなに公にね、ご報告しましたので、何かプレゼントが届くと思いますが。はい。実はですね、今週の水曜日11月29日は何の祝日かと言いますと、懺悔と祈りの日と呼ばれる休日なのです。または悔い改めの日という休日なのです。驚きますね。国民の休日の中に懺悔と祈りの日という、まあこれはプロテスタント教会から始まった休日の起こりだそうですけれども、この日人々は教会に行き、厳しい罪への裁きの御言葉を聞き、自分たちの犯した罪を深く深く悲しむという、そういうことのための休日だというのです。その上で、アドベント、対抗節に入っていくわけです。そして、ただにその日だけではなくして、その思いを持って、このアドベントの季節を、すなわちクリスマスまでの季節を、深い悔い改めの思いをさらに深めながら備えていく。 罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れましたとあるローマ書の5章20節の御言葉のように、私たちの罪の深い深い自覚が深まれば深まるほど、神様の恵みも高く満ち溢れていくということを、まさにそのような形で味わいながらクリスマスに備えていく。これはとても素晴らしいアドベントの過ごし方だと思います。少なくともキャンドルを探して街をさまよい歩くよりは、はるかに高尚なアドベントの過ごし方です。そしてそんな悔い改めの日、懺悔の日にしばしば開かれて読まれる聖書箇所が、なんと今日の箇所なのです。マタイ11章20から24節が多く読まれるのです。私自身は全くそんな計画なしに、マタイの福音書の学びを区切り区切りしながら、今日、たまたまこの日、この箇所に来ているんですけれども、まさにタイムリー、ふさわしい時にふさわしい箇所が開かれることになったのです。それからイエスは、数々の力ある技の行われた町々が、悔い改めなかったので、責め始められた。ああ、コラジン。ああ、ベッサイダ。23節には、カペナウムの名前が挙げられて、ガリラヤ地方、イスラエルの国の北の方、ガリラヤ湖周辺のガリラヤ地方の3つの町の名前が挙げられました。ぜひ、主法のアウトラインにある地図で、その3つの箇所を確かめておいてください。コラジン。ガリラヤ地方の重要な町の一つでした。しかし今は滅びて、全く何もない。ただ、廃墟だけが残った。そして観光客もここにはあまり訪れないほどの見捨てられたような場所です。ベツサイダ。イエス様の十二弟子の中の少なくともピリポとアンデレとペテロはこのベツサイダの出身であるとヨハネ1章44節などに示されています。イエス様はこの町で一人の盲人を癒されたことがマルコの福音書に出てきます。カペナウム。この町にペテロのお家があったのです。結婚をしてペテロの家庭がこのカペナウムにあったので、イエス様はこの町を拠点としてガリラヤ地方の伝道の時にはペテロの家をまさに自分の家のように使いながら伝道したのです。数々の力ある技の行われた町々として、コラジン、ベツサイダ、カペナウムの三つの町が挙げられました。しかしです。福音書のどこを開いても、このコラジンという町で、イエス様が見業をなさった記事がまるで出てきません。ベッサイダでは先ほど触れたように、一人の盲人の癒しの話だけが載せられています。しかし、実際には、コラジンでも、ベッサイダでも、イエス様は数々の力ある御業、奇跡を行い、御言葉を述べ伝えたのです。そのことを考えるとき、ヨハネの福音書21章の25節に出てくる、なちヨハネの福音書の一番最後の言葉、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。なじイエス様がなさった数多くの力ある技や教える場面、その中の本当にわずかいくつかしかピックアップして聖書の中に、福音書の中に残されていないのです。他に数多くあったけれども、ヨハネ20章の30、31でもこの書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。 しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエス様がなされた数多くの印、奇跡、またその行いのすべて、それが書かれたのは、ただ記録として私たちに残されただけではなくして、イエスこそ私たちの確かに救い主、メシア、キリストであり、私たちはこの方を信じねばならないと信じて、そのことによって永遠の命を得るためだというのです。それが聖書が書かれたイエス様の生涯が書かれた目的であり、そしてそれはまたイエス・キリストがなされた御業の目的でもあるのです。イエス様がそのような御業をなされたのは、ただ病気を治して元気になってよかったねではなくして、そのイエス・キリストを確かに神の御子、救い主キリストと信じて救いを得るためです。そのためになされた力ある技の数々。それは具体的にはどういうことかというと、少し以前に見たところ、ヨハネへのイエス様の報告の言葉、ヨハネ11章の5節にありました。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。皆さん、もし、この内灘、またこの金沢で、現実にイエス様がお姿を持って現れて、この内灘を例えば拠点として、力ある数々の奇跡を行い、この内灘を拠点として人々に福音を語ったとしたら、内灘の人たちは、もう退去してイエス様のところに押しかけて、もう肉の目でイエス様を見、この耳で聞こえるわけですから、もうみんなこの街はクリスチャンの街になるでしょうか。ならないと思うのです。おい、イエス様がこの街に住み着いて働きをしてるぜ。日本中の人たちがみんな押しかけてくるぜ。いい商売道具になるぜ。お店を並べようって言ってですね、わーっとここにお店が並ぶかもしれませんけど、イエス・キリストを信じる人はわずかしか起きないと思われるのです。力ある技を目の前で見、その口から出る恵みの言葉をその耳で直接聞きながら、コラジンの人々、ベッサイダの人々、そしてカペナウムの人々は悔い改めなかったんです。信じなかったんです。イエス・キリストを救い主として受け入れなかったのです。特にカペナウムの町の人々が受けた恵みは絶大でした。イエス様がその町をご自分の拠点として選ばれたからです。それは町の人々にとっては大きな誇りであり栄光だったのです。値上がり町の松井選手みたいです。値上がり町にとっては松井選手一人がオラガ町の誇りなわけです。イエス様はカペナウムの人々にとってはまさにオラガ町のヒーローなのです。それは天にも昇る気持ちにさせられる出来事だったのです。しかし、にもかかわらず、カペナウムの人たちはどうしたかっていうと、悔い改めなかったんです。信じなかったんです。ですから、イエス・キリストはおっしゃるのです。23節で、カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがあり得よう、ハデスに落とされるのだ。彼らは、まさに天にも昇る気持ちだったのですが、しかし、ハデスに、滅びに落とされると宣告されるのです。皆さん、恵みを受ける、幸いを得る、 祝福を受ける。素晴らしい神様から特権を与えられる。それは同時に責任が伴っているということを今朝覚えたいのです。私たちは常にこのことを知る必要があります。今恵まれている方、今幸いを得ている方、今神の救いを与えられている方、今、イラクでは先週、あのイラクの戦争が始まって以来の大変なまた爆破事件が起こってしまいました。そういったことを考えると、なんていう私たちは平和な国に住んでいるかと思います。今平和な世界に、時代に生きている方、もっと言えば、今聖書を持ち、今聖書の言葉を耳にしている方、私たちみんなです。それらすべては、本当に大きな感謝すべきことであるだけでなく、大きな責任が伴っているということを私たちは忘れてはならないのです。日本に生まれてラッキーでは済まされないのです。恵みを受けるということは同時に責任が伴っているということです。今日の箇所には二組の町の名前が挙げられています。一組目はイエス様が力ある技をなされたコラジン、ベツサイダ、カペナウムの三つです。もう一組の町の名前がやはり三つ挙げられています。それはツロとシドンとソドムです。ツロもシドンもソドムも不道徳と偶像崇拝の町の代表格の町々。特にソドムはあのアブラハムの甥ロトが住んでいた町、悪徳と汚れ、不道徳に満ちた町でした。今でも英語でソドミーという言葉があります。これは日本語に翻訳することも子供たちの前で恥ずかしくて口にできないほどの汚れた言葉です。まさにソドムの町が今や一つの普通名詞になって、ソドミーという言葉が起こるほど汚れに満ちた町。この三つの町、ツロもシドンもソドムもすべて滅んでしまいました。歴史上にどこにもありません。ツロとシドンは廃墟です。ソドムは今、死海の、あの死の海と言われる死海の底に沈んでいるのではないかと言われる。一体それがどこの場所にあったのか、確かな場所さえわからない。2000年前のイエス様の時代でも、23節の後半を見ると、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろうと言って、イエス様の時代にももう早く、ソドムが一体どこにあったのか、まるで分かっていない時代。しかしイエス様はおっしゃるのです。もしもイエス様の力ある技が、そのツロとシドンとソドムで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改め、滅ぼされることはなかったであろうというのです。ユダヤ人からすれば、眉をしかめるほど、汚らわしい、聞くも汚らわしい、ツロ、シドン、ソドムです。しかし、そんな町の人々であっても、そこでイエス様のお姿を見、そこでイエス様の奇跡を見、そこでイエス様のお言葉を耳にしたら、彼らは当の昔に、荒布の素肌の上にまとい、灰を頭からかぶって、悔い改め自分の罪を嘆き悲しんだであろうというのです。チクチクチクチク肌を刺す荒布の、それを素肌の上にまとい、灰を頭からかぶったらどんな格好ですか。 とても恥ずかしい、人前に出られないような恥ずかしい格好です。しかしそのような方法で自分を悲しい、自分を痛め、自分をの恥ずかしい姿を持って、ああ私はなんと恥ずかしいものだろう、なんと私は汚れたものだろうと、そういう方法で悔い改めを表したのです。悔い改め、それは方向転換を意味します。神様に背中を向けて自分勝手な生き方をし、汚れた罪の中に生き、ひたすら自己中心に生きていた、そんな自分の姿、生き方、心を恥じて悲しんで回れ右をして神に立ち返ることです。しかしコラジン、ベツサイダ、カペナウム、彼らはイエス・キリストを見、イエス・キリストに聞き、イエス・キリストから不思議な御業を見せられながら、彼らは悔い改めなかったんです。まるで変わらなかったんです。同じ生き方をキリストに出会っても続けていったのです。ルカによる福音書の13章の26節というところに、神様の救いから締め出されて、イエス様から、あなたがどこのものか私は知らないと突き放された人々についてこうあります。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりしていました、飲んだりいたしました。私たちの大通りで教えていただきました。イエス様から、お前なんか知らない、お前は関係ないと救いから締め出された時、締め出された人々はイエス様に向かって、俺だよ、俺のことを忘れたの、一緒にほら、一緒に食事をしたじゃない、ほらあなたが話をした時真ん前であなたの話を聞いてた、ほら顔見知りの俺だよって言うというのです。一緒に食べたり飲んだりしたこと、大通りで直接教えていただいた。しかしそんなつながりは、そんなコネはまるで通用しないのです。いや、そうした機会が与えられていたこと自体が、悔い改めなかった罪の責任の大きさをさらに増すだけなのです。神の裁きの日に多くの人々が同じようなことを訴えるでしょう。私はお前を知らない、私はお前とまるで関係がないと言ったときに、裁きを受けるはずの人々は、イエス様、私は福音を聞いたことがありますよ、私の家にも聖書があるし、聖書の言葉もいくつか知ってますよ、家の近くに教会がありましたし、教会の牧師は友達だし、クリスチャンの友達がたくさんいるし、ミッションスクール私は卒業しましたよ、私はあなたをまるで知らない、どんな弁解もどんなコネも通用しないのです。いや、かえって、ではどうして機会があるうちに私を信じなかったのだ、まだ時が許されている間になぜ私を信じて悔い改めなかったのだ、なぜ聖書を持ってるんだったら、なぜ福音を聞いたんだったら、もう遅い、知らないと言われる時が来ると警告するのです。イエス様はコラジン、ベツサイダ、カペナウムに対してどのように迫っているでしょう。もう一回21節ご覧ください。ああコラジン、ああ、ベツサイダ。日本語の聖書、新改訳聖書ではここを、ああと訳しました。以前使っていた、まあ今でも使っている教会があるんですけども、口語訳聖書では、このところが、災いだと訳されていました。災いだ、コラジン。 災いだ、別災だ。しかし、イエス様から災いだと言われてしまうと、ああ、もうダメ。ああ、もう希望がないと絶望的な気分になりませんか？これは災いだと訳すよりも、新改訳のように、ああの方がはるかに良いのです。元の言葉は、ここが、うーあいっていう言葉が使われます。それはまさに、うーあいっていうような言葉なのです。腹の底から、いや、魂の奥底から湧き上がってくるうめきのような、うーあい。コラジン、うーあい、ベッサイダ、うーあい、カペナウム。まさにそのような、イエス様の深い深い嘆きと悲しみの叫び、うめきなのです。深い深い悲しみ、身を切られるような痛みを表す言葉なのです。私たちのあーはどんなあー、どんなうーあいでしょう。ひどいことを言われた。自尊心が傷つけられた。侮辱された。無視された。あーもうダメだ。あー腹が立つ。あー許せない。あーというですね、もう本当に自分は憐れむあーなのです。しかしイエス様のあーは、うーあいはまるで意味が違うのです。その根底にあるのは、コラジンへの深い愛です。ベッサイダを愛するがゆえに嘆かれるうめき声なのです。カペナウムを慕い求めてあげられる叫び声なのです。何としても愛する町の人々に救いを与えたい。イエス様には見えているのです。この町々の人々の目の前に深い滅びの穴がぽっかりと口を開けて彼らを飲み込もうとして待っているのを知ってご覧になっているイエス様は、彼らがそこに住まないように、そこに入り込まないようにと、今深い深い憐れみの憂いをあげておられるのです。彼らに喜びを与えたいのです。ご自分の持てる最高のものを彼らに与えたいのに、彼らがそれを受け取らないで、イエス・キリストの差し出す救いを拒まれる、ゆえにあげられる愛のうめきなのです。イエス様は、この愛のうめきを持って、この世界に飛び込んでこられました。罪を犯しながら、それを自覚せず、それを悲しまず、そこから回り右をして神に立ち返らず、ひたすら自分勝手に滅びの道をまっすぐに突き進んでいく私たちのために、うー愛のうめきを持ってこの世界に来てくださった、それがクリスマスであり、このうー愛の愛のうめきこそがイエス・キリストを十字架へと向かわせた動機なのです。今日私たちのために、いや私のためにも、イエス・キリストがこのうめきを、愛のうめきをあげておられるということをぜひ知り、そのうめきを聞きたいのです。イエス様の魂の底から湧き上がってくる愛のうめきが、他の誰でもないあなたに、私に向けられているということをぜひ知りたいのです。ああ、うーあい横山よ。こんなにあなたを私は愛しているのに、こんなにあなたを恵んでいるのに、こんなにもあなたに多くの祝福を与えているのに、こんなにも私はあなたに語り続けているのに、こんなにもあなたに様々な良い機会を与え続けてきたのに、それなのにあなたは悔い改めない。それなのにあなたは私を信じない。それなのにあなたは私の方を向いてくれない。それなのにあなたは私に従おうとはしない。そんな私たちのゆえにあげられるイエス・キリストのうめき。 私たちはそのうめきをどこに聞くのでしょうか。十字架の上でのイエス様の口からそのうめきを私たちは聞くのです。愛の極みである十字架、愛の極みである十字架の上から私たちに迫ってくる有愛です。数々の力ある御業、その御業の極みが実は十字架なのです。十字架にかけられて私たちの罪を、私たちの呪いを全部身に受けて、その上でまさにうめいておられるイエス・キリストのうめき、もしも私たちがコラジンやベッサイダやカペナウムどころではないのです。イエス・キリストの十字架を知らされてなお私たちがその愛に応えようとしないなら、悔い改めようとしないなら、裁きの日にはどれほど重い罰が私たちは受けることになってしまうのでしょう。今日のところはとても厳しいところです。イエス様の愛ゆえの厳しい叱責のところです。しかしこの厳しいイエス様のあーをしっかり聞きながら、そのこと自体が実はクリスマスへの備えになるということを私たちも覚えたいのです。このアドベントに入っていく今週から、ぜひそんな思いを持って心を、何よりも心を整えていきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝あなたがどれほど私たちを豊かに恵み、どれほどの驚くべき愛で私たちが愛され、私たちがどれほど大きな特権に預かっているか、その恵みの数々を共に考えながら、しかし豊かに恵みを与えられたものはあなたからさらに豊かに問われているということを覚えました。神様、恵みにすぐに慣れてしまい、すぐに鈍感になって慣れっこになってしまう私たちに対するイエス様の愛を、自分に向けられている愛として今朝しっかり受け止めることができますように、こんな私のゆえに愛のうめきを持って十字架にかかってくださり、私たちの一切の罪と恥を身代わりに受けてくださったそのご愛に私たちが応えることがないとしたら、神様、私たちの裁きがどれほどであるかを今日覚えます。どうぞ真剣になって悔い改め、真剣になって自らの罪を見前に点検し、深い深い悔い改めと悔い砕けた心を持って、こんな私のためにおいでくださったイエス・キリストをお迎えするクリスマスにふさわしく備えることができますように、今日コラジンとベッサイダとカペナウムではない私に向けられているあなたの愛をしっかり受け止めて、今週も深い深い悔い改めと、そういう家に流されたイエス・キリストの血潮をしっかり見つめながら歩いていく一周とさせてくださるように、感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。